皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年1月19日にミンフイネットで発表された、中学校教師が校内でファールンダーファーを実証するという内容の後編です。それではお聞きください。中学校教師が校内でファールンダーファーを実証する、後編。文、遼寧省のダーファー弟子。3、ダーファー弟子は他人を優先し、自分自身を後回しにし、教職員の同僚が真相を理解する。迫害への抗議活動が始まってから、ファールンゴン修練者は師父のご指示に従い、ダーファーの真相を伝え、中国共産党の嘘に惑わされた衆生を救い再度する正義の行為を開始しました。最初はうまく話せませんでした。時には中国共産党に対する怒りを込めて話すこともありました。その後の学法で心を収めていくと、私は徐々にうまく伝えられるようになりました。仕事上で純粋な行いをすることで真相を伝える基礎を築き、教職員の同僚のほとんどが真相を理解するようになりました。真相を受け入れない同僚は真相を信じることができず、見ようともしませんでした。私は彼らの態度や言葉に動かされず、師父の説かれた通りに常に慈悲を持って彼らと接し、彼らが将来救われるための基礎を築き、準備をしました。師父は各地での説法3、大ニューヨーク地区法会での説法で、ダーファー弟子が治めているのは真善人なので、衆生に慈悲を持たなければなりません。資料を読んでくれれば慈悲にしてあげますが、読んでくれなければ慈悲でなくなるのはいけません。それはいけません。人を救うことだから根気がいります。それこそダーファー弟子の慈悲なのです、と説かれました。共産党についての9つの論評が発表された後、ダーファー弟子は参拝を進め始めました。私はあらゆる機会を逃さず参拝を進めました。授業がない時は各オフィスを回って、オフィスにいる人が少ないか、あるいは一人でいる人を見つけたらすぐに声をかけて参拝を進めました。私の学校の正門から教室棟までは徒歩で5、6分でした。毎日朝と昼に仕事に行くときに、正門で同僚に会ったら私は積極的に同行しました。そうすると教室棟に着く頃には参拝について基本的なことは話をすることができました。短い期間のうちに同僚の半分以上が中国共産党の組織から脱退しました。ここでは神聖の摩擦がある、真相を受け入れない同僚とどのように接し、参拝を進め、ダーファー弟子の風貌を示したのか、いくつかの例を挙げたいと思います。1、同僚の A さん。同僚の A さんは私と同じ学科を教えていました。年齢は私より若いですが、普段から仲が良く、授業の行い方や生活のあらゆる面で彼女を助けました。その後、子供のために A さんは重点中学校に転属したいと考えるようになりました。そのためには実演講義が必要でしたが、うまく話せるか不安だったので、私に手伝ってほしいと頼みました。私は A さんのためにレッスンプランの作成、教材の作成、授業のすべての段階で彼女のためにアイディアを出し尽くしました。A さんは実演講義に成功し、重点中学校に転入しました。彼女はとても感謝しました。 その後1年以上経った頃、私は中国共産党の迫害により住居を追われ、 A さんもそのことを知りました。 A さんがまだ散退していないことを思い出し、私は彼女の家に行って真相を伝えようと思いました。 A さんに電話して彼女の家に行きたいと伝えたら、彼女は了承してくれました。しかし翌日に A さんの家に行く前に彼女の家へ電話をかけたところ、彼女の息子が出てきて、母は地方で勉強していて家にいませんと言いました。電話を置くと私は少し気落ちしました。その後 A さんから私に電話をかけて説明してくれることはありませんでした。A さんへの過去の自分の尽力を思い出し、私は少し悲しくなりました。しかし、すぐに主情に対して恨みを抱くべきではないことに気づきました。中国共産党の長年の強権政治は、中国の人々の心に恐怖心を植え付けてきました。それらの恐怖心を植え付けられた人々に過度な要求をすることはできませんでした。今はそれらの人々の心境を理解することが大切でした。その後、私はまた学校で働き始めました。ある冬の日の午後、市内の一部の英語教師がある中学校で教科研究会、教科の指導や研究を行うための会議を開きました。私が参加しに行くと A さんも参加していました。私が A さんに挨拶すると彼女も私を見て喜びました。席が隣ではなかったので私は A さんに、会議が終わったら一緒に帰りませんかとメモを書きました。A さんにメモを渡すと、彼女はメモを受け取り、すぐに私にうなずいて同意しました。会議が終わって、私たち二人はまた一緒に歩きました。A さんはバスで来たので、私たちはバス停に向かいました。私は A さんに散退について丁寧に説明を始めました。彼女は真剣に聞いていました。A さんが乗るバスが来ました。しかし彼女は、私は乗りません。次のバスを待ちます。と言いました。私たちは話を続け、A さんは私にいくつか質問をしました。そして私はその質問にすべて答えました。その時、夕日が沈み、空は暗くなり始めていました。A さんは別れを惜しむかのように私の話にとても興味を持って聞いていました。そして最後に中国共産党の共青団と少年先鋒隊の組織から脱退しました。
2. 同僚の B さん。中国の事業所では一定の専門性や技能を有していることを示す称号、職称の評価は重要なことでした。特に高級職称の場合は多くの人が必死に努力し、時には争いさえも起こしました。学校でも同じことが言えました。しかし毎年の高級職称の枠は非常に少なく、時には1、2枠しかありませんでした。職称の評価の時期になると、条件を満たしている同僚はこぞってコネに頼ったり贈り物をしたりしました。中には強行に出てきて評価されなければどうなるかと脅す人もいました。同僚の B さんは高農兵、労働者、農民、兵士出身の大学生で、在学中に何も学んでいなかったため教員としての能力が低く、高級職称に昇格することができませんでした。B さんは退職前の職称の評価ではとても興奮し、絶対に合格しなければならないと考えました。しかし校長は年功序列は許されないと言い、職称の評価は年齢ではなく教員としての成績によって行うと言いました。当時私は市の青少年優秀中堅教師であり、 また学校の英語学科教育研究クラスの班長でもありました。校長は私と他の二人の優秀中堅教師を評価したいという意向を持っていました。しかし同僚の B さんが校長に対して大声で騒ぎ、私の評価を妨害しました。B さんは私が自分の競争相手であることを知っていたので、あの頃は私に対してとても敵意を抱いていました。このような状況下で私は末法時期の人々が物質的な利益を何よりも重視していること、さらに中級職匠と高級職匠の給与待遇に大きな差があることを思い出しました。B さんは退職間近なのにまだ高級職匠を取得できていなかったため受け入れられませんでした。B さんの苦しみを理解できたので、彼女が高級職匠を取得できるように自分は B さんに投票すると私は彼女に伝えました。私はまだ若いので高級職匠を取得するのにはまだ間に合いました。B さんはとても驚きました。翌日 B さんは私に、あなたたちファールンゴンを修練する人は利益を争わないのですね、と言いました。最終的に B さんは他の二人の教員と共に高級職匠を取得し、満足して退職しました。ある日、私は校門の外で B さんに会い、散退を進めたところ、彼女は中国共産党組織からの脱退に同意しました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、同僚の C さん。同僚の C さんは私の学校の数学の教育研究クラスの班長で、私よりずっと年下でした。彼女の息子はかつて私が担当したクラスにいました。当時 C さんの息子は小学5年生を終えた後、私が中学1年生から担当することを聞いて、彼女の息子を6年生に進級させず、直接中学校に入学させました。それは彼女の息子に私から英語を学ばせたいと考えていたからでした。C さんの息子は英語の塾に通ったことはなく、学校の授業で私が教えただけでした。結果、C さんの息子の英語の成績は非常に優秀で、クラスでトップクラスであり、他の科目よりも成績が良かったのでした。C さんは私に非常に満足しており、また多くの場合、ダーファーの素晴らしさを称賛していました。2008年の高級職匠の評価において、この C さんはどうしても昇格したかったのでした。C さんは校長さえ脅迫し、もし昇格できなければどうしてくれようかと言いました。他の昇格審査対象教師も校長に会いに行き、校長は困惑しました。C さんが校長を脅迫した話を聞いた後、私は校長のところに行きませんでした。そして自然の成り行きに任せようと思いました。結果、C さんと別の教師が昇格し、 私はまたしても落選しました。C さんが高級職賞に昇格したその日、私は彼女と階段で会いましたが、彼女は少し気まずそうでした。私はすぐに C さんの手を握り、誠実に、昇格しましたね。おめでとうございます。あなたが幸せなら私は幸せです。と言いました。C さんは感動して言葉が出ませんでした。ある日私は大通りで C さんの家族3人に会いました。彼らは私を見てとても喜んでいました。C さんと C さんの息子にはすでに散退させていましたが、今回は彼女の夫に散退を勧めました。C さんの夫が何も言わないうちに同僚の C さんは夫の代わりに、退党します。彼に退党させてあげてください。彼は党員ですから、と言いました。C さんの夫は笑顔で私を見ながら同意しました。
4. 同僚の D さん。同僚の D さんも英語教師で、普段私たちは仲良くしていました。彼女は以前からすでに散退をしていました。ある年の高級職賞の評価で D さんはぜひとも合格したいと思っていました。個人面談の時は私たちは二人で一緒に座っていたのに、民意調査の投票の時、D さんは突然席を立ち、私から遠い席に座ってしまいました。私は驚きましたが、すぐに D さんが私に票を投じたくないのだということ、そしてそれを私に知られたくないのだということがわかりました。私の条件が優れていたので、私が合格したら D さんは不合格になるかもしれませんでした。私は一片の恨みもありませんでした。末法時期の人類の状態はこういうものだと理解していました。本性はすべて私利私欲なのでした。その後も私は D さんに対して依然として友好的でした。D さんは今回高級職賞に昇進しましたが、私はまたしても落選しました。D さんが高級職賞に昇進したことを知って、私はすぐに彼女を訪ね、心から祝福の言葉を述べました。D さんは非常に感動しました。その後、D さんはあらゆる場面でファールンゴンの名誉を守りました。誰かがファールンゴンを悪く言うと、D さんはすぐに反論しました。D さんの前では誰かがファールンゴンを悪く言うことは許されませんでした。たとえ上司がいても彼女は反論しました。D さんはみんなに、私は三人のファールンゴン修練者を知っています。そのうちの一人は私の夫の同僚の〇〇さんです。私の夫は〇〇さんは仕事がうまくできると言っていました。いつも黙々と働いてあまり話しません。私の兄の職場の〇〇さんは職場の食堂を管理していてみんなが清潔で安くておいしい食事をできるようにしています。そして私の学校の〇〇さんもいます。皆さんはどう思いますか？彼らのうち誰一人として悪い人はいないのではないですか？と言いました。同僚の D さんは高級住宅街に住んでいました。私はよく彼女に深層冊子を見せました。D さんは深層冊子を見終わった後、高級住宅街の人に配りました。D さんは今でもオフィスのデスクに私がプレゼントしたミンフイカレンダーを堂々と飾っています。D さんは十数年前に子宮頸がんを発症し、当時はすでに末期でした。D さんは堂々とダーファーのために正しいことを話したため、シェフは彼女の寿命を延ばしてくださり、彼女は今も健康に生きています。現在 D さんはすでに退職しています。先日私は D さんにシェフの教文、なぜ人類が存在するのかを送りました。
後書き。その後、私は中国共産党によって不当に有罪判決を受け、投獄されたため退職するまで中級職掌のままでした。当時の校長は私の学校で10年間勤務していて、私に高級職掌を与えることはありませんでしたが、私の教える能力と人柄を高く評価し、ファールンゴンを認めていました。当時の校長は何度か地元の警察署や国家安全部などの部門が学校に来て私に嫌がらせをすることに抵抗しました。私が冤罪で投獄された後、彼は私の公職を保留し、私が退職年齢を迎えた時に私は順調に退職手続きを進めることができました。2020年夏、中国共産党の社会保障部門は私が以前に投獄されたことを理由に私の退職金を停止しました。私は関連する部門の職員に真相を伝え続けました。今は二人の生徒に英語の補習をして生計を立てています。私の心は明るく前向きで苦しみも感じていません。師父の慈悲とご加持に感謝申し上げます。これらの年月の風雨を乗り越えることができたのは師父のおかげです。師父は弟子に衆生を救い再度する偉大な使命を与え、宇宙中のすべての神々が経験したことのない栄誉を授けてくださいました。残り少ない法を正す時期の修練の期間において、弟子は多く学法し、心を乱さず、修練における初心を忘れずに修練し、三つのことをしっかり行い、円満成就して主婦に従って家に戻ります。もし何か不適切な点があれば、同宗の皆さんの慈悲深いご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。